77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。農業をテーマにしたバー農家バーなやからお送りしますなやラジオは、農業あらゆる視点からありのままにお話しする新感覚農業バラエティーです。毎回一つの話題をテーマに、私淵上慶樹が30分間喋り続けます。農産物の開発、生産、流通、消費、そして歴史や文化など、農業に関係することなら何でもご紹介しちゃいます。はい、というわけでですね、今日もやってまいりましたなやラジオですね。はい、今日はですね、先週に引き続き雲仙市の、まわたり農園のまわたり高弘さんに、スタジオにお越しいただいてます。まわたりさん、こんばんは。
こんばんは、すみません、2週続けて
よろしくお願いします。2週続けて来ていただいてありがとうございます。はい、というわけでですね、お送りしますなやラジオなんですけど、今日はですね、4月3日ですね。はい、4月3日、今日は何の日か皆さんご存知ですか。マタリさん、知ってました？
エイプリルフールの2日目。
2日目、はい、あ、残念ながらエイプリルフール、そんな何日もやりません。はいはい、確かあれは1日だけでしたよね。はいはい、皆さん、あの、ずっと嘘ついちゃダメですよ。はい、今日はですね、はい、違いますよ、これはですね、今日インゲン豆の日なんです。はい、
そうなんですか。
はい、そうなんです、インゲン豆の日で、ね、なんで今日がインゲン豆の日かっていうと、あの、インゲン豆はですね、あの、インゲンさんというか、インゲン和尚というか、お坊さんが日本に持ってきたものなんですけど、その、インゲンさんがですね、亡くなった日なんですね。はい、なので今日はインゲン豆の日なんです。
あ、じゃあ今日はたくさんですね、あの、食べない、
食べないと、
供養のために
食べないとということですよね。はい、そうなんです。ちなみに、あの、真渡さんはインゲン豆は作ったことありますか。作ってますか。
は、はい、去年の秋にも作ってました。
あ、そうなんですね。はい、あ、ありがとうございます。そしたら今日はそのインゲン豆、実はですね、私はインゲン豆作ったことないので、そのインゲン豆どんな風に作るのかっていうお話も後で聞けたらと思います。はい、まあ、今日はまあインゲン豆の日で、インゲンさんが亡くなった日なんですけど、インゲンさんはですね、中国の福建省に、生まれて、長崎に渡ってきたんですね。ここ長崎に渡ってきたんですよ。マタリさん、知ってました？
すごいですね、ボーリングだけじゃなかったんですね。
はい、もう長崎本当、はい、そうなんです、もういろいろなものが、渡ってきてるんですけど、インゲン豆も、そうだったんですね。で、1654年、まあ、江戸時代の、まあ、初めの頃に、やってきたんですけど、そのインゲンさんがですね、やってきたお寺がですね、興福寺って言って、ここのすぐ近くなんですよ。あの、歩いて、5分以上はかかるかな、10分もかからないところなんですね。で、私、あの、今日初めて行ってきたんですね。はい、行ったことありますか、渡さん。
いえいえいえ、
ないですか。野口さん、行ったことあります？はい、野口さんは行ったことあるということなんですけど、私は今まで行ったことなくてですね、今日初めて、はい、行ってきたところだったんですね。はい、で、行ってみて、はい、初めて知ったこと、まあ、いろいろあったんですけど、今年2020年はこの興福寺が開かれて400周年だったんです。はい、記念すべき年なんですね。
あ、じゃあその興福寺でも何かイベントなんかがあるんですかね。
あ、どうなんでしょうね。何かその告知みたいなのがこう貼ってあったわけじゃないんですけど、はい、特別な年だったんだなというのを、今日知ったということですね。はい、で、その興福寺なんですけど、もうここから歩いてすぐなんですけども、中国の文化が本当色濃いんですね。で、建物がですね、まあ、まあ、塗料がですね、まあ、中国由来のものですし、あと、窓がですね、組木細工みたいになってて、ですので、こう、釘を使わないで、こう、木をこう、組み合わせ、ありますよね。はい。になってて、もう本当に、もう工芸品でのお寺みたいな、そんな感じでしたね。あとですね、まあ、これも中国ならではなのかもしれないんですけど、豚を飼うような感じになってて、 あのお寺のですね、まあメインスペースじゃないところでこう豚を飼えるような、なんかそんな設備になってたりとかして、なかなかユニークだなってい
う。じゃあお寺に豚がいるんですか。
はい、あの今はいないですけど、はい、当時は飼ってたらしいですね。はい、なんかあの、まあ、中国ってこう豚をこうなんなんでしょう、こうお供え物にしたりとか、なんかそういうのありますよね。
ランタンのところでありますね、はい、ありますよね。あの豚にお線香をあげるという、
はい、はい、もうなのでこう長崎本当にこう中国文化が馴染みが深いっていうか、なんか、この今日もその興福寺でそれ感じたなというところですね。はい、で、このインゲン和尚ですね、が日本に持ってきたものはもうインゲン豆だけじゃなくて、もう調べてみたら本当に、たくさんのものがあるんですね。ちょっと手元にある資料なんですけど、インゲン豆だけじゃなくてですね、スイカ、梨、レンコン、ナス、もやしなどの野菜類、あとですね、こう印鑑、木魚、ダイニングテーブル、ダイニングテーブルもですね、はい、あとは煎茶やですね、フチャ料理っていうと中国の精進料理なんか、なんかもう本当にインゲンさんもたくさん文化を日本に運んできてるんだなって。
そうですね、はい、そのまあ昔から日本と中国が密接に関係してたから今の日本があるって言っても過言ではないですね。
はい、はい、もういろんな文化が入ってきて、そしてその入ってきたのがもうここ長崎県が大きな役割を果たしてたんだなという、それをですねもう、今回そのインゲンの日にですね、知ったなというところですね。はい、というわけでですね、今日はまあインゲン和尚にちなんでインゲン豆についてお話していきたいと思います。この後はですね、インゲン豆の原産や文化などについてお話していきたいと思います。はい、今日はスタジオに真渡農園の真渡隆弘さんにお越しいただいて、2人でお送りしていきたいと思います。はい、皆さん最後までお付き合いください。真渡さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはインゲン豆です。ですので今日はインゲン豆について お話していきたいと思います。はい、というわけでですね、こう毎回恒例なんですけど、原産ですね。はい、インゲン豆の原産、真渡さん、インゲン豆の原産とかって聞いたことありますか。
いや、インゲンは作ってますけど、あの特に考えたことはなかったですね。
ですよね、はい、なんか作っててもこう原産とかあの考えて作らないですもんね。
そうですね、
はい、なので、まあ、今回、まあ、私もですね知らなかったんでこう調べてみたんですけど、インゲン豆はですね、はい、南北アメリカ大陸らしいんです。
はい、あ、アメリカからなんですか。
あ、はい、そうなんです。意外ですよね。はい、あの中国から日本に渡ってきたんですけど、もともとは南北アメリカ大陸 でこれがですね、もう、メキシコあたりでもう古来から主要農産物として重宝されてきたらしいですね。はい、でこれがそのメキシコ、まあ、番組でもたびたび登場するアステカ文明とかではですね、乾燥したインゲンをあの税金として納めるみたいな、ですのでこう日本でいう年貢みたいな感じですよね。
あ、じゃあその日本で言えばもうお米ぐらいすごい高、はい、高価なものだったんです
か。はい、重宝されていたという、そのもう何でしょう、もう農産物のこう中心的な感じだったんですね。日本では別にインゲン豆ってこうなんかそんなにこう中心にあるような、
まあ脇って感じですね。
ですよね、はい、日本は何といってもあれですよね、お米ですよね。
そうですね、はい、主食がやっぱり国によって違うんでしょうね。
ですね、はい、でそれがもう意外なことに、まあ中南米ではこう昔はこうインゲン豆がそのポジションにいたという、はい、その意外なことですね。はい、そうなんですよね。はい、で、まあ、それがどんな風に渡ってきたかっていうのをちょっと調べてみたんですけど、はい、まあ、コロンブスがですね、あの有名ですよね、が新大陸に渡ってそこから持ち帰ってきたんですけど、はい、ヨーロッパに一回来るわけですね。でヨーロッパに渡って、でそれが中国に渡って、そして先ほどお話したみたいなインゲン和尚が日本に持ってきたんですけど、それが、コロンブスが、ヨーロッパに持ち帰ったのが1493年で、日本に来たのが1654年ということなんで、そんなに、何百年も経ってるわけじゃないんですね。なので結構早く日本に渡ってきて
ますね。そうですね、
はい、そういう、ものってあんまりないんですよね。こうすごくもう早く日本に渡ってきてるっていうか、もう世界をこう ほぼ一周して日本にやってきてるみたいな感じなので、すごい早いな
って
、
どんな国でも受け入れられた野菜ってことなんでしょうね。
はい、そうじゃないかなと思いますね。でそれと、まあ、私がこれかなと思ってるのが、そのやっぱ時代背景じゃないかなと思うんですけど、船が交通の主流になったりした時から、電波が速くなってるんですね。
はいはい
はい、であとは、まあ、多分その受け入れられたっていうのももちろんあるし、多分、いろいろなところで育ちやすいからなのかなと思うんですけど、どうなんでしょう、まあ、渡さん、インゲンって結構その強い方の野菜になるんですかね。
まあ、春作秋作もありますから、はいはい、でそんな多少雨が少なくても育ちますんで、乾燥した地域でも多分できるんじゃないかなと思います。
なるほど、まあ、確かに農産物の電波ってその土地で作りやすいかどうかで定着したりしなかったりがかなり大きな影響を与えるの で、ね、インゲンはそういう意味ではもうどこでも生きていけるみたいな
強
い感じなんですよね、はい、なるほど、まあ、そういうわけでも結構早く日本にやってきたっていうことなんですね。でそのあとインゲン豆、まあ、これの珍しいところですね、まあ、人の名前がついてる野菜ですよね、はい、そのまあ、インゲン和尚が日本に持ってきたから、インゲン豆って呼ぶんですけど、この名前が野菜に、人名が野菜についてるものってあんまりないですよね。
そうですね、他に思い当たりませんもんね。あんまり
そうですよね、ないですよね。その何でしょう、地名がついたりとかそういうのはあったりしても、まあでもなかなか人名っていうのはないですね。
はい、
はあ、そうですよね、たくあんとか加工品とかだったら
ですね、こう、そうですね、
はい、名前がついてたりとかしますけどね。結構そのよその国とかではその持ってきた人の名前がついてるってものがたまにあったりするんですけど、まあ、日本ではあんまり見ないなという感じですね。
じゃあ自分たちも今こう欲しいじゃないですけど、紳士の野菜を作れば作った人の名前がつけられるんですかね。
あれありますよね。結構聞きますよね。確かいちごの恋みのりとかもそうだったんじゃないかなと思いますけど、なんか、はい、ありますよね、こう野菜に。
そういうのもこう新たな挑戦でも面白そうですね。
あるかもしれないですね。はい、あんまりこう農家の人が品種改良することってないかもしれないですけど、
まあ、
もしも
大学とかじゃないですけど、
そうですよね、
自然交配とかして、
はいはい、もしかしたらこう自分の名前をつけたりですね、この子供の名前をつけたり面白いかもしれないですね。
そうですね、
はい、というわけでですね、今日のテーマは、今日は4月3日なのでインゲン豆についてお話しています。はい、この後はですね、インゲン豆、世界のインゲン豆についてお話していきたいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはインゲン豆ということで、インゲン豆についてお話しているんですけれども、ここからですね、世界のインゲン豆や、インゲン豆 にちなんだ豆料理についてお話していきたいと思います。はい、というわけでですね、インゲン豆の料理なんですけど、原産が南北アメリカ大陸で、まあ、中南米の方が多いんですけど、そこはですね、もう本当に豆料理がすごい多いですね。はい、まあ、私メキシコには行ったことないんですけど、南米とかではですね、こう豆の煮込みとかも結構出てましたね。はい、日本でもインゲン豆食べるんですけど、まあ、日本はこうさやごと食べることが多いですよね。はい、で、まあ、インゲン豆のですね、まあ、もう本当にもうよく食べてることで有名なのがこれメキシコですね。でメキシコではですね、インゲン豆のことをフリホーレスとか言ったりとかするんですけど、まあ、日本ではそのフリホーレスというのはこうインゲン豆のこう、メキシコ料理 そのインゲン豆料理ですねを指すことも多いですね。はい、で、今日スタジオに来ていただいております、まあ、渡さんはどうですか、フリホーレスって聞いたことありますか。
いや、初めて聞きました。
はい、でこのフリホーレスっていうのが、はい、今ここに写真があるんですけど、これがメキシコ料理なんですね。はい、こんな感じで、はい、インゲン豆 この中身だけですね、これ豆だけです。
色が全然豆っぽくない、はい、なんだろう、大豆っていうか
みたいな感じですよね。はい、でインゲン豆、日本ではさやごと食べるんで、はいはい、こう中の豆ってこう小さくてこう白いじゃないですか。うん、でこれちょっと色どうでしょうか。
熟した インゲンってことです
ね。はい、ですよね。はいはい、なのでこう完熟までして、そしてそれを、中身だけをこう料理するっていう、まさにこういう、はいはいはいはい、今見ていただいてるんですけど、こういうやつなんですね。はい、でこれ、この料理を見てからですね、こう私もう思い出す国があるんですよ。それがですね、あのエジプトなんですね。でエジプトも、まあ、このインゲン豆みたいなこの身の 中身だけですね、鞘じゃなくてその中身での豆料理がものすごく多かったんですね。はい、でも本当に それすごく多くて、であの、まあ、中でもですね、もうよくあのエジプトも私3ヶ月くらいちょっと滞在してたんですけど、そこで毎日のように出てきた料理がこれなんですよ。これなんか似てないですか、
あのお正月に食べるや
つ、黒豆みたいな、
まあまあ、うん、
はい、
にあの俺は大好きです。
あ、好きですか、はいはい、でこれ黒豆みたいなその甘い感じじゃなくて全然甘くはないんですけど、この料理がですね、このもうあの現地ではこれフールって言うんですけど、はいはい、この豆の煮込みですね、これがですね毎日出てくるんですよ。毎日これ食べるんですね。はい、でなんかまあ、これ朝食によく出てくるとかいうふうに言うんですけど、これ朝食はむしろあんまり出てこなくて、こう昼夜とかもう連続で出てきたりとかしてましたね。
なんか飽きそうですね。
はい、まあさすがに毎日だとちょっとあれなのかもしれないですけど、でもあのエジプト人はどうなんでしょうかね。もしかしたら日本人が毎日味噌汁を
主食なんでしょうね
みたいな感じで、はい、もう結構主食に近いんじゃないかぐらいな感じでしたね。ちなみにエジプトではこれをあの現地であの薄べったいパンでこれをこうすくって食べますね。
あ、
現地ではアエーシっていうんですけど、まあ、そういったパンですくって食べるみたいな、はい、そんな感じでしたね。もう本当にですね、こうエジプトは豆料理がものすごい多いんですよ。はい、でその豆あの言われましたもんね、その現地の人に、その日本人ってあんまり豆食べないのみたいな感じで言われて、日本も、まあ、大豆ので作ったものとか結構多いですけどね、豆腐とか味噌とか、うん、まあ、
加工品が多いからですね、
はい、ですよね、うん、はい、でエジプトではその、まあ、加工は もちろんするんですけど、あのその加工の仕方もすごかったですね。あの、まあ、どういうのかというと、あのペースト状にしてごまと一緒にあの豆とごまのペーストみたいな感じにして、それをこうパンで食べたりとか、
うん、
はい、あとはですね、こう潰した豆をあの茹でて潰した豆をあの丸めてですね、それを油で揚げて豆のコロッケにして、それをパンで挟んで食べたりとか。
あ、はい、それ美味しそうですね、
はい、それはもう結構美味しかったですね。もう結構街のいろんなところで揚げたてで売ってるんですよね、はい、なのでこうファーストフードみたいな感じでやってましたね。
あ、
多分あれかな、その食文化的に日本ではその豆をご飯のおかずみたいな感じでになるように、こう味噌でしたりこう豆腐でしたり、まあ、あのそういったものになるのが、そのエジプトでは多分あのパンが主食なんで、パンに合うように豆が進化していったのかなみたい なんかそんな感じはしますね。あとは、豆とですね、あの炊いたご飯をとあとマカロニですね、そういったものをこうご飯にもう全部混ぜ込んでしまって、でそれにトマトソースをかけて食べるっていう、そのコシャリっていう料理もあってですね、
へ、
はい、もうエジプトは知られざる豆王国みたいな、なんかそんな感じがしましたね。あ、まあ、原産の多分、まあ、
リゾットみたいな感じなんですかね。
あ、それはですね、
また違うんですか。
はい、何でしょう、豆ご飯のにトマトソースがかかってるんで、まあ、カレーに似てるかな、カレーみたいな、ああいうカレー味ではないんですけど、はい、トマトソースをかけて食べるご飯みたいな感じですかね、はい、それもですね、もう結構こう街の至るところにあって、はい、まあ、なのでこう今思えばなんかもう街中豆だらけだなって、はい、そんな風な国だなっていうのを今なんか感じたところですね。はい、まあ、日本ではそのインゲン豆はですね、こうさやごと食べることが多いですけど、まあ、世界ではいろいろな食べ方してるんだなみたいな、
そうですね、
まあ、そんなことを、はい、思い出したところですね。はい、というわけでですね、今日のテーマはインゲン豆なので、こう豆についてですねお話しているわけですけども、この後はですね、お越しいただいている真渡さんにですね、インゲン豆をこう作った時のエピソードなど、そういうのをお聞きしたいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。 はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日のテーマはインゲン豆ということで、雲仙市東町の真渡農園の真渡隆弘さんと2人で、お送りしています。はい、真渡さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ここからはですね、真渡さんが実際にインゲンを作った時のお話をですねお伺いしたいと思うんですけど、インゲンはですね、ちょっと私作ったことないんで、あれなんですけど、真渡さんこうちょっと変わった作り方でインゲン豆作ったみたいですね。
まあ、去年秋作で作ったインゲンは10月収穫したんですけど、種まきがですね、オクラのそのうねっていうか土を上げたところとこがあるんですけども、そのオクラの、生えてるよもうすぐ真横に種をまいていきました。
はい、はい、でそのオクラのすぐ横に種をまくメリットっては
一番は何でしょうか。そうですね、まあ、畑の効率化ですかね、はい、効率化と、まあ、はい、作業の省力化っていうのも兼ねてですね、はいはい、そういうふうな種まきを方法をしました。
はい、皆さんこうオクラの生えてるのをこう想像してみてくださいって言ってもこう見たことない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、真渡さんあれですよね、オクラってこう結構こう力強くまっすぐ伸びますよね。
そうですね、うん、でも種を一つ巻いてこう一本だけ立たせるよりは 2,3 粒種を巻いて、はい、2,3 本こう立てた方が、はい、お互いを支え合って、はい、ちょうどもうオクラって夏場なんで台風がよく来るんで、はい、台風でこう倒れてしまう心配もあるんで、はい、いくつかこう密集させてやった方が、はい、ちょうどいいオクラの大きさのものが取れたりとか、はい、うん、倒れることもないので、はい、そういう風な
より強くということですよね、うん、はい、
だからあとはでインゲン自身も、はい、インゲンも風に弱いんで、はい、もうすぐ強い風が吹くと折れたりするんで、はい、まあ、一つも風よけのためにも、
はい、
オクラのすぐ横に種をまいたっていうのもありますね。
はいはい、インゲン作るときって多分こう普通に作るときは支柱みたいなのを立てるんでしょうね、はいはい、それをそのオクラのすぐ近くに生やすことでオクラを支柱代わりにするっていう、はい、そうですね、はいはい、そういったのが多分一番のメリットですね、はい、支柱をこう立てたり撤去したりする手間が省けるっていうのと、あとあれですよね、もう支柱はもうそのまま畑にすき込んでしまえばいいっていう、
うん、そしたら、まあ、畑の肥料にもなるし
ですよね、うん、はい、そういう意味でオクラとインゲンの組み合わせはもういいコンビネーションです。
そうですね、
ということですね、
はい、
オクラとインゲンなんですけど、そのインゲン、まあ、豆類ってまあ大体どれもそうだと思うんですけど、土壌改良にも結構役立つっていう。
そうですね、はい、よくされるのはまあその豆科の植物で緑肥って言ってもそのまま緑がある程度大きくなるまで栄えさせて畑の中に突き込むで畑の肥料にされる方が多いですね、
はい、さすがインゲンも豆科の植物ということで、はい、土壌改良にはかなり役立つということなんですね。
そうですね、
ありがとうございます。でインゲンなんですけど、ちょっと私自分では作ったことないんですけど、結構聞いた話だとなんか収穫が結構大変というふうに聞いたんですけど、どうでしたか。
そうですね、やっぱり、一つ一つ手で取るので、
はい、
でも、まあ、豆自体は軽いのでこう年配の方が作られる方が多いですね。だからあともううち、はい、中国人の従業員全員女性なので、はい、もうその中国人の女性に収穫は任せてます
ね。なるほど、そうなんですね、
まあ、特に、まあ、私も不器用なんで手先は苦手なんで女性が向いてるのかなと思いますね。
あれ結構その繊細さが要求される作業なんですかね、インゲン豆の収穫っていう。
そうですね、まあ、ハサミ、まあ、結構もう手で、まあ、ハサミかな、結構、はい、こうなんだろう、強いので、
はい、
うん、インゲンの先がですね、
はい、そうですよね、
うん、
そのあとどうなんでしょ う収穫した後のこう選別といいますか、その選果作業というのは結構大変なものなんですか。というのもこうインゲンってこう大きさとかにかなりこうばらつきがありそうな印象なんですけど。
まあ、大きさもだし虫で食べられたり色がちょっとおかしかったりするのもあったり、うん、曲がったりとかですね、そういうのも跳ねれたりすることがあるので、うん、選別は結構大変ですね。
ああ、そうなんですね、はい。なんかまあ、私インゲンをですね、こう売ってたことあるんですね、野菜売る仕事してた時に売ってたことがあるんですけど、はい、インゲンはですね、すごく不思議な野菜なんですね。というのがどうして不思議かというと、結構その、まあ、真渡さんも経験あるかもしれないんですけど、結構お客さんってこう野菜がこうちょっとでも形が悪かったりとかすると、もうあんまりこう手に取ってくれなかったりとか買ってくれなかったりとかするのあるんですけど、私が売ってた時ですね、インゲンだけすごく形が悪かったりとか、はい、こう虫食いの跡があったりしても、インゲンだけはどういうわけか、売れるっていうなんか不思議なことがあったんですね。
はい、
意外じゃないですか。
そうですね、
はい、まあ、なのでその、まあ、農家の方がこう選別した当然後なんだと思うんですけど、こう、収品とか有品とかいうふうに言ったりしますけど、それの、あんまりいいのが手に入らなかった時でも意外と皆さんそれをこう買ってくれたりとかして、それが結構意外でしたね。
へ、
うん、はい、それを売ってたのが千葉県なんですけどね、もう千葉県の人はもしかしたら
他の野菜との感覚が違う
んですよね。違うのかなっていうふうに思ったところでしたね、はい。それか千葉県の方はインゲン豆が大好きなのか。
そうですね、
はい、というのも、千葉県がインゲン豆の全国1位の生産地なんですよ、はい、意外なことにですね、はい、なのでもしかしたらもそういうのあるのかなと思うんですけど、はい、まあ、長崎はね、同じなのか違うのかわからないですけどね。長崎はでもどうなんでしょう、インゲン豆作ってるところ結構他にもたくさんありますかね。
いや、まあ、産地としては多分少ないから。
そうですね、はい、名産地っていう感じでは、
うん、だから本当も直売所用に少し作られてる方が多いんじゃないかなと思いますね、
は
い、
そうですね、うん、それも今作り方とか聞いたりしたら、結構大規模にするのはなかなかね、大変な作業がすごい多そうですよね。そうですね、うん、収穫の作業 もう手間が、ね、かかる、うん、
管理作業もあるしですね、
うん、そうですよね、はい、どうですか、真渡さんはそのインゲンまた作りたいなみたいに思いますか、それとももう違うのを作ろうかなみたいな感じですか。いえいえ、どうですか。
全然なんだろう、野菜作付けのサイクルとしては全然、はい、悪くないと思います。
なるほど、
うん、はい、その後の畑も土壌も良くなるしですね、
はい、あ、はい、そうですね、あ、確かにそうですね、この農業やってるとこう作業量でしたりとか、そのいくらで売れるかとかよりも大事ですけど、その畑のサイクルとかああいうのすごい大事ですもんね。
やっぱり同じものをこう続けていくと畑自体も弱くな、まあ、病気もかかりやすくなったりもするんで、
はい、
うん、できるだけそういうのは避けるためにもいいと思います。
そうですね、うん、はい、ありがとうございます。今日はですね、2週続けて、真渡農園さんの、真渡隆弘さんに、スタジオにお越しいただきました、はい、真渡さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではですね、番組そろそろおしまいの時間になってきました。はい、番組ではですね、皆さんからのメッセージを募集しています。皆さんにとっての農業、野菜、果物のお話を聞かせていただけたらと思います。宛先はメール、またはフェイスブック、インスタで受け付けております。メールアドレスはハイフンなしでファーマーズバーナヤアットマーク gmail.com、 フェイスブック、インスタは農家バーナヤで検索してみてください。はい、もちろん、直接お店に来ていただいてお話を聞かせていただいても OK です。さあ、お送りしてきましたなやラジオ、今回もそろそろお別れの時間になってきました。今日はですね、インゲン豆をテーマにお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました、はい、そして、2週連続来てくださいました真渡農園、真渡隆弘さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。はい、来週はですね、いちごをテーマにお話して、したいと思います、はい、この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。I'm gonna make it out of here.
持ってきたよ。